今日は予言の賜物と題して、共に恵みを分かち合っていきたいと思います。第一コリント14章の5節には、私はあなた方が皆異言を話すことを望んでいますが、それよりもあなた方が予言することを望みます。もし異言を話す者がその解き明かしをして教会の徳を高めるのでないなら、異言を語る者よりも予言する者の方が勝っています。これは何を言っているのかというと、異言を話すことをとても重要視しています。だけれども異言で終わらない、私たち教えていただきました異言は私たちの分からない領域が、そしてそれを異言が解き明かしの、その解き明かしの賜物を通して私たちに解き明かされ、それをまた語ることによってそれが予言となります。潜在意識というのは、この霊の世界だったり、この世界は私たちが知らないものがたくさんあります。だけれども、こう異言をすることによってそれが私たちの霊が分かるようになります。そしてそれが、異言が解き明かすの、その祈りをすることによってそれが潜在意識が分かるようになります。そして潜在意識の分かったことを語ることによってそれが予言となります。だから私たちが異言を話すとしても、この黙示や知識や予言や教えなどによって話さないなら、あなた方に何の益となるでしょう。だからこの異言を通していろいろなことを私たちが分かる、いろいろな主の秘密、本当に主がこの終わりの時代素晴らしい秘密を解き明かしてくださいます。その秘密、その黙示、その知識、その隠された宝、そういったものがこの異言を解き明かしてください。この私たちが今神様とこの異言を通して霊と霊が語り合っています。だけれども私たちのこの潜在意識というのはそれを知らないんです。だから13節にはこういうわけですから、異言を語る者はそれを解き明かすことができるように祈りなさい。これが知識が実を結ぶ、異言をしていると私たちの知性は実を結ばないというふうに聖書には書いてあります。だけれども、これを解き明かされますように、これが解き明かされますように、この黙示、この隠された知識、この秘密、この主の永遠の昔からのこの秘密というものがあります。それが解き明かされますようにというふうに祈ることによって、これが私たちの潜在意識で分かるようになります。そしてそれをまたこういうふうに喋ることによって、これが予言となります。主は素晴らしいことを私たちのために用意しておられます。見たことも聞いたことも思い浮かんだこともないようなことが今から起こります。この25節見てみると、秘密があらわにされる、これが異言を通して、そして私たちの霊が知ったことを解き明かしを通して、私たちのこの潜在意識、魂っていうのか、とにかく私たちが分かる、この次元で分かるようになっていきます。それを語るとそれが予言となります。心の秘密があらわにされ、神が確かにあなた方の中におられると言ってひれ伏して神を拝むでしょう。この私たちはこの霊の世界、この秘密のこの精神世界とか、この潜在意識の世界とか、もう本当にこの世界、霊の世界があるということを私たちは知っています。そしてそれを異言をすることによって、私たちの霊がそれを知ることができる。そしてそれを解き明かしてください、解き明かしの賜物を与えてください。そうすると私たちの潜在意識が分かる。これをまた主よ、うまく喋れるように、教えれるように、語れるように、主を助けてください。これが、その秘密が明らかにされ、本当に主があなた方の中におられると言ってひれ伏して神様が崇められる、その神様が褒めたたえ、主が褒めたたえられる、これは主の予言の賜物の働き、賜物の働きはこのように働いています。だから異言、そして解き明かすことを求めなさい。異言も素晴らしいことです。そして異言をしゃべる者は、異言が解き明かされるように、知性が実を結ぶように、そのように祈りなさい。そしてそれをまた他の人にシェアし、徳が高められるように、予言というのは徳が高められるというふうに14章でずっと教えてくださるんですけれども、この徳が高められるように それができるようにまた祈り求めなさい。予言することを切に祈り求めなさい。そのように教えてください。まあ、そうすることによって他の人々が主を知りたい、主は本当にあなた方の中に生きておられ、私も主を知りたいです。そのようにイエス様もヨハネの福音書4章でこのサマリアの女性の時にですね、同じようにこの予言の賜物の現れというものがあったんですけれども、このイエスは答えて言われた。この水を飲む者は誰でもまた乾きます。4章14節に、しかし私が与える水を飲む者は誰でも決して乾くことがありません。私が与える水はその人のうちで泉となり、永遠の命への水が湧き出ます。この永遠の命の泉、これを私たちは慕い求めています。この喜び、この感謝、賛美、主を知り、本当に主をもっと知りたいと願う、この命の泉があります。だけれども女はイエス様に、このそんな水があるなら私もください、ここまでもう汲みに来なくてもいいようにその水を私にくださいと言います。イエス様は彼女に言います。行ってあなたの夫をここに呼んできなさい。女は答えて言います。私には夫はありません。そしたらイエス様が、私には夫がないというのはもっともです。あなたには夫が5人あったが、今あなたと一緒にいるのはあなたの夫ではないからです。あなたが言ったことは本当です。女は言います。先生、あなたは預言者だと思います。ここで主の予言の賜物、予言の霊、そして今この word of knowledge、 この知識の言葉っていう、なんか分かるっていうふうにこの御霊によって分かる、それが word of knowledge とか知識の言葉っていうふうにも言われたりするんですけれども、聖書的に見るとこの予言の賜物がこのように心の秘密をあらわにする、そして主が崇められる、これが予言の賜物の現れであると、イエス様もそのようにその予言の賜物が働いて、そしてそれを言った時に、主よ、あなたの皆を褒めたたえます、本当にあなたは予言者だと思います、主の皆が、主をもっと知りたい、私たちの先祖はこの山で礼拝しましたが、あなた方は礼拝するべき場所はエルサレムだと言われます。神様をもっと知りたい、礼拝したい、神様に近づきたいという思いが与えられたわけですよね。このような主の御霊の現れを通して、イエス様のこの予言の賜物を通して、このサマリアの女性は父を礼拝したいと思ったわけです。イエス様は彼女に言われます。私の言うことを信じなさい、あなた方は父を礼拝するのはこの山でもなくエルサレムでもない、そういう時が来ます。だけれども本当に礼拝者、主を知りたい、神様こんな素晴らしい力を持っておられ、そして本当に私たちに関心を持っておられる、そのような神様を知りたい。救いはユダヤ人から出るのですから、私たちは知って礼拝していますが、あなた方は知らないで礼拝しています。ここで本当にイエス様はこの知らないで主を探し求め、本当に主を誠の本物の全万物をお作りになった主を知りたいという思う人たちを本当に憐れんでおられたわけです。しかし真の礼拝者たちが霊と誠によって父を礼拝する時が来ます。今がその時です。父はこのような人々を礼拝者として求めておられるからです。私たちも真の礼拝者として本当の本物の神様を知りたい。天地万物をお作りになった全知全能なる、そのような神様、父なる神様を礼拝したい、知りたい、主に近づきたい、そのような真の礼拝者たちを主は集めようとしておられます。どういうようにですか？このような主のドゥナミス、この主の力の現れを通して、もうこのサマリアの女性も本当に、あなたが預言者ですか、メシアですか、神は霊ですから、神を礼拝する者は霊と誠によって礼拝しなければなりません、そのためにイエス様が十字架でテテレスタイ、すべて完了した、私たちにイエス・キリストの父を通して、私たちが霊と誠によって主を礼拝する、真の礼拝者として神様の子供として新しく生まれることができるようにしてくださいました。神様は霊ですから、私たちの霊が、霊と霊のその触れ合いがないと神様を知ることができない。だから霊によって神様を知り、神様を礼拝することができる、この私たちの霊 の目覚め、大いなる目覚め、その真の礼拝者たちが集まる終わりの大リバイバルを予言してくださいました。そして女はイエス様に、私はキリストと呼ばれるメシアの来られることを知っています、その方が来られる時には一切のこと、全てのことを私たちに知らせてくださるでしょう。もちろんイエス様が雲に乗って来られ、主の王国を作ってくださり、本当にエデンの園を回復してくださいます。それ以上の本当にライオンともう羊たちが共に戯れ、そのマムシと子供たちが遊ぶ、そのような絵がイザヤ11章にも書いてありますけれども、これ千年王国の絵です。そのように主が治めてくださるときに全く平和を持って、もう邪魔するものが一切邪魔することのできない完全なる統治を千年間味わうことができると主は教えてくださっておられます。そしてそのメシアを知りたい、キリストを探す、そのような心が与えられたもこの力によってです。主のドゥナミス、主の本当にその予言のこの力が働いたときに、その人がわあ神様を知りたいと思ったわけです。イエスは言われた、あなたと話しているこの私がそれです。 I am、 イエス様が、私が道であり真理であり命である、私を通してでなければ父なる神様を知ることができない、そのように教えられたんですけれども、この35節を見てみると、あなた方は借り入れ時が来るまでにまだ4ヶ月あると言っているではありませんか。さあ私の言うことを聞きなさい、目を上げて畑を見なさい、色づいて借り入れるばかりになっています。もちろんこの大収穫の時があります。だけれどももう収穫の時は始まっている。すでに刈る者は報酬を受け、永遠の命に入れられる実を集めています。それは蒔く者と刈る者が共に喜ぶためです。今主はもうこの刈り入れの時を宣言してくださいました。もう1年に100人以上の人々が救われるようになる、主の賜物が現れるようになる、異言をする者は異言が解き明かされるように祈りなさい。そしてその解き明かしを本当に予言へとつなげれるように主を助けてください。そしてこの一人が種をまき、他のものが刈り取る、そのようなことを自分で浪費しなかったものを、本当に400年間この地でまかれたこの種が今刈り取られようとしています。私たちが苦労しなかったものを主が刈り取らせるために私たちを使わせてくださいました。他の人々が浪費して、あなた方はその浪費の実を得ることになるからです。この長い間日本のために祈ってきたその祈りが今爆発的に実を実らせようとしています。私たちが本当にそのことを、主の栄光、主のドゥナミスがもう予言の力、そして癒しの力、主の栄光が爆発的に現れようとしています。そしてこの何ですかね、39節見ると、その町のサマリア人の多くの者がこの何ですかね、このあの方は私がしたこと全部を私に言ったと証言した女の言葉によってイエスを信じた。このコリントの手紙に書いてあるように、主の予言の賜物を通して本当に主のひれ伏して主を拝む、主を崇める、そのようなことがこのサマリアの地域でもあったわけです。この方がメシアではないか、この方が真理の御言葉を持っているのではないか、そしてこの女の言葉によってイエス様を信じます。そこでサマリア人たちはイエスのところに来た時、自分たちのところに滞在してくれるように願った。そこでイエスは2日間そこに滞在された。そしてさらに多くの人々がイエスの言葉によって信じた。そして彼らはその女に言います、もう私たちはあなたが話したことによって信じているのではありません、自分で聞いてこの方が本当に世の救い主だと知っているのです、体験したのです。本当に私もそのような上渇きを持って祈ったことがあります。本当に主よ、あなたの栄光が初代教会で現れたその栄光、あずさ大リバイバルの時に現れたその栄光、主よ、もう一度そのチョエンク先生のその初め開拓した時のその栄光がもう一度表されますように、日本でも表されますように、もう本当に断食をして祈り求めました。主が このシンガポールに行ってこのインパーテーションを受けなさいという思いを与えてくださったので、本当にその場所に行ってこのそのもう初代教会で起こっているようなそのことが起こっている、その場所に行って本当にそのインパーテーションの祈りをしたい求めました。本当にその場所にはもう天軍天使がもうのすごい大きい天使たちがいるような感じでした。もうその場所ではもう本当にこの手術のために鉄を入れた、その鉄がこの何ですかね、骨へと変わる、そのような奇跡が行われ、盲人が目を見、本当にこの車椅子に座っている人たちが立ち上がったり、もう本当に初代教会で見られるような、そのような奇跡と印と不思議が行われていました。そしてイエス・キリストの皆が崇められていました。そして本当にそのようなことが世界的に起こる。だから本当にそのランディ・クラック先生とかビル・ジョンソン先生とかですね、その方がこの私お前どっから来たんだと言われたから、日本から来ました、日本の救いのために祈ってください、もう本当にジャパーンって言ってバーンって頭を叩いて祈ってくださいました、聖霊の火を受けよう。そして本当にそのインパーテーションを通して主の賜物が現れるようにもなりました。だけれども本当にこのようなことがもっともっともう信じられないようなレベルで全世界的に行われます。なぜならイエス様がヨハネ14章12節に、誠に誠にあなた方に告げます、私を信じる者は私の行う技を行い、またそれよりもさらに大きな技を行います、私が父のもとに行くからです。だから本当に主はこのようにイエス様がなさった御業よりももっと大きなその御業を私たち信じる者を通して行ってくださいます。神を信じる者は神が報いてくださる方であるということを信じなければならないのです。今日の御言葉にもありました、本当に主を信じる者は主の行う技を行い、またそれよりもさらに大きな技を行います。私たちが本当に聖霊様を受けることができるからです。イエス様が父のもとに行って父の身元で祈ってくださっておられます。そしてあなた方が私の名によって求めることは何でもそれをしましょう、父が子によって栄光をお受けになるためです。そのように本当に主がこのようなこの終わりの時代、もう本当にこの体の部分が新しくなったり、そのような奇跡がもう本当に日本でも起こることを期待します。預言の賜物、本当にこのような知識の言葉と言われているこの分かる、この秘密が分かる、この霊の世界でもう本当にこの古代の門が開かれる、そして本当に主が栄光の王が入ってきてくださいます。栄光の主が栄光を表してくださる、私たちが知り得なくて本当にこの困っていたことを主が黙示を通して、この解き明かしを通して、その威厳を通してもう与えられているこの知識、この知恵、この力が、この黙示が解き明かされることによって、これが解き明かされることを期待します。そしてこの第二列王記6章8節にも、このエリシャもそうでした。アラムの王がイスラエルと戦っている時、王は家来たちと相談していった、これこれのところに陣を敷こう、その時神の人はイスラエルの王のもとに人をやって、あの場所を通らないように注意しなさい、あそこにはアラムが下ってきますから。もうそうするとですね、イスラエルの王は神の人が告げたその場所に人をやってですね、彼が王に警告すると、王はそこを警戒します。このようなことは一度や二度ではなかった。もう本当に預言の賜物が強く働くと、もう全部この計らい、敵の計らいとかもう全部分かるようになります。だからそのことでアラムの王の心はですね、怒りに燃えます。家来たちを呼んで言います、我々のうち誰がイスラエルの王と通じているのか、あなた方は私に告げないのか、本当に誰がスパイなんだ、もうこれはスパイがいるとしか思えない。 もうイスラエルの王に全部私たちの計画を告げている者がいるではないか。だけれどもこの家来の一人がイエ王様、イスラエルにいる預言者エリシャがあなたが寝室の中で語られる言葉までイスラエルの王に告げているのです。これが預言の賜物ですよね。その私たちが絶対に知り得ないことを霊はもう知っているんです。その霊が私たちにそれを教えてくれて、それが解き明かされ、そして主の栄光が表されます。そしてこの王が言います。一体彼がどこにいるかを突き止めなさい。人をやって彼を捕まえよう。そのうちに今彼はドタンにいるという知らせが王にもたらされます。このようにしてエリシャをじゃあ捕まえようと、エリシャを捕まえればこのイスラエルのこの根元を断ち切ることができる。そのように本当に神様の目視、この神様のこの秘密が私たち、予言が解き明かされる、異言が解き明かされることによって解き明かされるように祝福します。本当にこの賜物、この長英先生もよく言われましたけれども、この今中耳炎の人々が癒されています。このように宣言されたそのこの予言の言葉、知識の言葉、その言葉によって私も小学生の時癒されました。そしてこの何ですかね、このその何ですか、この電話番号とかがですね、そういうふうに聞こえてきて、そこに電話して、あなたは何々が癒されます、そういうふうにして今癒しを体験している人々もいます。本当にそのように主はもう私たちの思いをはるかに超えられるお方です。今から素晴らしいことが起こります。主の皆が日本でも崇められます。期待します。そのように預言者エリシャのようなレベルの、もう本当にどんどんどんどんもう全てがもう主の栄光がもう分かる、この分かるように主はしてくださいます。そしてもうこれを、じゃあもうこのエリシャがもう問題だ、このエリシャを捕まえたらもう全て解決するだろう。そして王は馬と戦車と大軍とをそこに送ります。そしてその町を夜のうちに来てその町を包囲します。そして神の人が、召使いが朝早く起きて外に出ると、なんと馬と戦車の軍隊がその町を包囲していた。そして若い者がエリシャに、ああご主人様どうしたらのよいのでしょう、そのように嘆きます。すると彼は、恐れるな、私たちと共にいるものは彼らと共にいるものよりも多いのだから。これが現実ですよね。私たちも今も、もう思いの戦いというのはいつも昼も夜もあるものです。だけれども恐れる必要はありません。私たちのために戦っている勢力の方が強くて多い。だからこれを私たちは信じなければいけない、それを思い描かなければいけない。エリシャは祈って主に願った、どうぞ彼の目を開いて見えるようにしてください。この現実、この霊の世界が私に分かっているように、あの人にも分かるようにしてください。この秘密が解き明かされ、ベールが脱ぎ捨てられると、信じずにはいられない。このもう目が開かれると、なんと火の馬と戦車がエリシャを取り巻いて山に満ちていた。これが現実なんです。私たちが、主よあなたはどこにおられるんですか、私たちの目が開かれ、この解き明かされると、この秘密が解き明かされると、私たちの目が開かれ、真理が見えてきます。その真理は何ですか、私たちと共にいる者の方が多くて第一ヨハネの手紙には強い、それが現実です。だから私たちは、主よあなたに委ねます、主よあなたに信頼します、死の馬と戦車が私たちを今取り巻いている、それが見えるように助けてください、その秘密が分かるように助けてください。エリシャはそれが分かっていたんです。そしてその軍勢がもうそのアラムの軍勢の中にいることを全部知らせてくる、全部分かるんです。その秘密、その霊の世界、この古代の門ですよね、これが開かれると、エリシャは、なんであなたはそんなに平安なんですか、 それは私たちのために戦っている軍勢の方が今私たちを顕在意識の中でこの取り囲んでいる兵力よりも強くて多い。だからこのそれを知っているエリシャはそれがその他の人にも知られることができる、心の目が開かれその神様の力の偉大さを知ることができますように、知恵と啓示の御霊を注いでください、そのように祈ります。そしてアラムがエリシャに向かって下ってきた時、彼は主に祈って、どうぞこの民を打って盲目にしてください。そこで主はエリシャの言葉の通り彼らを打って盲目にされた。これが信仰もしくはもう体験なんですね。それ神様の勢力が私たちのために今も戦っておられる、それを信じる、もしくはそれを知ったっていうふうに書いています。知ったっていうのはそれを体験したっていうふうにヘブル語では見ることができます。やだした、だからイエス様の御言葉によってそれを体験した、このエリシャの言葉祈りによってこの若者もそれを体験することができました。そして彼らを打って盲目にされます。エリシャは彼らに言った、こちらの道でもないあちらの町でもない、私についてきなさい、あなた方の探している人のところへ連れて行ってやろう。こうして彼らはサマリアへ連れて行った。彼らがサマリアに着くとエリシャは言った、主よ、この者たちの目を開いて見えれるようにしてください。主が彼らの目を開かれたので彼らが見ると、なんと彼らはサマリアの真ん中に来ていた。そしてイスラエルの王は彼らを見てエリシャに言った、私が打ちましょうか、私もが打ちましょうか、我が父よ。エリシャは言った、打ってはなりません、あなたは自分の剣と弓で虜にしたものを打ち殺しますか。彼らにパンと水をあてがい、飲み食いさせて彼らの主君のもとに行かせなさい。なんと憐れみ深い神様なんでしょう。本当に神様のその知恵は本当にその敵を滅ぼすことにはなく、その敵が主を知り救われることにありました。彼らは王は彼らのために盛大なもてなしをして彼らに飲み食いをさせて後彼らを返した。こうして彼らは自分たちの主君のもとに戻っていった。それからアラムの略奪隊は二度とイスラエルの地に侵入してこなかった。そして彼らはイスラエルの神主の栄光を見ました。ああ神様、生きて働いておられる神様はどういうお方なんだろう、もうそういうことが気になったと思います、知りたいと思いました。なぜですか。主の御力が現れたからです。主の栄光が表されたからです。本当に私たちもこのような主の栄光が日本でも現れることを祈りしたい、求めます。このような主の栄光が表されることを求めていきましょう。主は私たちに語っておられます。私を信じる者は私のことを行う技を行い、それもさらに大きな技を行います。私があなた方のあなたが私の名によって求めることは何でもそれをしましょう。父が子によって栄光をお受けになるためです。今それが私たちに与えられているビジョンです。それを本当にスタジアムいっぱい主の民が集められます。そして真の礼拝者たちが主が来られるその日まで整えられます。主よ、私たちを用いてください。私たちが本当に主のこの霊の世界、この秘密が解き明かされますように聖霊様働いてください。みんなで主の御名を呼んで祈っていきましょう。主よ、主よ、主よ、ハレルヤ、主よ感謝します。私たち本当に主が今私たちに異言の賜物を与えてくださっています。昼も夜も異言で祈りながら本当に主よ、私たち主のこの奥義が今解き放されています。そして私たち主よ、もっと異言が解き明かされ、解き明かしが本当にされること主よ願い求めます。その今異言で祈っているこの本当に主と今秘密を語っている、その秘密が、その奥義が、奥義が今解き明かされることを主よ願い求めます。それを解き明かされることをできるように祈りなさいと今日私たちに主の御言葉を語ってくださいました。今 主よ、この御言葉を握って祈り求めます。主よ、今私たちが知るべきこの目視、この知識、主のこの終わりの時代の計画を私たち本当に見ることができるように、霊の目を開いてくださり、この秘密を私たちが知ることができる、体験することができるように、主よ助けてください。私たち本当にこの世の中のもので満たされようとするのではなく、主の栄光で満たされたい。もう乾くものでもう満たされたくありません。主よ、永遠に変わらない主の御霊によって、主の御言葉によって、主を満たしてください。私たちが乾くことがなく、もうここまで汲みに来ることがないように、この永遠の命の水を私たちに注いでください。私たちが本当にこの主の道からの現れを、主の栄光が現れることを主をしたい求めます。これ解き明かすことができるように、予言することをあなた方は切に求めなさい。これが現れるように、主の栄光が現れるように切に熱心にしたい求める。主よ、今これをしたい求めます。私たちが本当に真の礼拝者として、本当に主創造主を知りたい、主を本当に知りたいと、この力ある大いなる主の栄光、私たち見ることができること切に願い求めます。主よ、私たちにその心、上書きを与えてくださっていることを感謝します。借り入れの時が今来た。もう日本の人々は救われる。もう一人が100人を救う時代がやってくる。本当に主がその賜物を蒸したい求めなさい。解き明かしてくださる、その秘密を解き明かしてくださる、目を開いてくださる、私たちと共にいる軍勢がものすごい強い、その力強い勇士たちが私たちと共にいることを私たちが信じる、体験することができるように、聖霊様助けてください。主の栄光が現れることを期待します。私たちが本当に主の栄光が、信じる者には私の行う技を行い、それよりもさらに大きな技を行います。求めなさい、門が開かれることを宣言しなさい。この栄光の門が今開かれようとしている。栄光の王が入ってこられる、この素晴らしい時を今か今か私たちは待ち望んでいます。主がそのためにドゥナミスを用意しておられる。これは目で見たもの、耳で聞いたこともない、思い浮かんだこともないようなことを今から主が全世界的に解き放ってくださいます。このドゥナミスがこの日の昇るところから今昇ろうとしている。この主の大いなる道からを、預言者エリシャに与えられたこの主のこの Word of Knowledge、 この預言の賜物を主がこの教会に解き放ってくださいます。命の泉がこの場所からあふれ流れる。この門よ、頭を上げよ、栄光の王が入ってこられる。この永遠の秘密が今この教会に、私たちに解き明かされようとしています。主よ、そのようにして主の栄光が表されること、この皆の栄光が、主の皆が褒めたたえられますように、主真の礼拝者たちが整えられますように、花嫁が今整えられる。主がそのことを今始めてくださる。主よ、感謝します。これを宣言します。それを今霊の世界に宣言し、祈り求めます。素晴らしいことが今から行われる。素晴らしいことを主が今から起こされる。主が本当に憐れみ深く良きお方であるということを全ての人々が知り、全ての人々が主を礼拝し、ますます主に近づき、主の皆が崇められる、主の王国が確立される、期待します。主が解き明かすできるように今日祈り求めなさいと、その威厳で貯めて貯めて、何年も400年も貯められたこの祈りが今日本に解き明かされる。 この真理の御言葉が、この霊の目が開かれる、私たちと共にいる者の力強さと、この栄光がどのようにして表されるのか、今それを信じることができますように、体験することができますように、聖霊様がその御使いたちを解き放ってください。私たちの目を開いてください。主の栄光を表してください。期待します、感謝します。そして知恵と目視、この秘密を私たちに解き放ってください。主が素晴らしいことを期待しておられることを期待します。感謝します、感謝します、感謝します。全ての栄光を主にお返しします。感謝します。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。ハレルヤ。全ての栄光を主にお返します。主が素晴らしいことを計画しておられます。期待します。日本は救われます。私たち家族が救われます。そしてたくさんの真の礼拝者たち、花嫁たちが集められます。主がドゥナミスを解き放ってくださる、その時が今来ようとしています。期待します。ハレルヤ。感謝します。主よ、あなたの皆が崇められるこの日を、私たちは本当にもう400年間それがまかれました、祈られました。それが私たちが巻いてないものを私たちに刈り取らせると語ってくださっている、この大きな恵みを共に天国で喜ぶことを心から感謝し、イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。ハレルヤ。それで栄光主にお返します。主は素晴らしいお方です。主は素晴らしい計画を持っておられます。感謝します。それでは主の祈りを賛美して終わっていきましょう。